こんにちは、夜更かしです。皆さんおめでとうございます。そしてありがとうございます。夏です。一昨日ですね、今7月9日に撮ってるんですけども、一昨日の七夕の日の夕方ですね、今年初めてのセミの鳴き声が聞こえたんですよ。嬉しかったですね。もうセミの鳴き声が聞こえたらですね、もう夏なんですよ、私の中で。梅雨明け宣言はまだされてるかどうかちょっとわからないですけど、セミの鳴き声が聞こえちゃったらですね、もう夏なんですよね。なのでようやく私の苦手な梅雨が終わり、私の一年の中で一番好きな、夏がやってまいりましたということでですね、今年は実は私の甥っ子がですね、高校球児でして、甲子園を目指して、灼熱の太陽の下でですね、白球を、追いかけております。で、まあ、毎年ですね、甲子園、高校野球は見たり見なかったりだったんですけど、今年はですね、地区大会から見ております。というのもですね、まあ、甥っ子の入学した学校はあまりこう部員数の多くない、数年前にですね、2つの学校が、統合してできた学校で、まあ、おそらく選手層もそんなに厚くない。なのでおそらく結構ですね、やっぱ強豪ひしめく、大会ですから、まあその雄姿をですね見たいと思って、今地区大会から見てて、最近はバーチャル高校野球っていうサイトで試合が見れるっていうのを教えてもらったんで、今日見ましてですね、ちょっと残念ながら1回戦敗退だったんですけど、まあちょっと甥っ子もですね、まだ入ったばっかりで、まだ試合には出なかったんですけど、まあ部員数が少ないっていうのもあって、早くもベンチ入りしてたので、まあ代打か代走か、あるいはどこかの守備交代とかで出てくることを期待してたんですけど、まあ、ちょっと叶わず、まあね、まだ1年目の夏の大会ですから、これからね、2年3年と春夏春夏とありますから、ね、ちょっと今後楽しみですけども、まあ、そういうのもありまして、まあ、私埼玉県に住んでますから、多分ですね、強豪校とかシードの学校とか、多分そういうある程度選ばれた学校の放送はこうテレビ中継でやってるようで、その他の学校はこのバーチャル高校野球っていうサイトで、その、まあ、動画としてライブ中継が見れるようなんですね。で、今回動画見てて結構改めて思ったんですけど、まあ、なんだかんだ言ってこの解説とか実況ってすごい大事というか、 試合の盛り上がりを左右するかなり大事な要素なんだなっていうのを感じましてですね。というのもバーチャル高校野球の方の映像ってバックネット裏、野球のキャッチャーの後ろ側のそのネットの後ろ側の上の方からの、まあほぼほぼ定点映像がメインで、ある程度こう左右に振ったりズームはあるんですけど、そのそれのみなんですよ。なのでそのバッターボックスに入ったその選手の紹介とかエピソードとかそういうちょっとしたその情報っていうのもまあ当然なく、なんていうんだろうな、映像その映像の素材だけを見ている、まあある意味バックネット裏で観戦しているような感じなんで、まあ臨場感があるっちゃあるんですけど、それ以外の情報がわからないので、リプレイとかもほぼほぼないというか、よっぽどのプレイじゃないとリプレイとかもなくて、その解説もないので、例えばちょっとプレイが止まってる時とか、何が起きてるのか結構わからないっていうのが結構ありました。まあ別にそれが悪いとかじゃないんですけど、こういう感じかと思いながらですね、見てましたよ。まあ、私のその埼玉県の方のローカルテレビはテレビ埼玉っていう、通称テレタマって言うんですけど、まあ、イニングが終わるごとに、CM が入るんですね。その CM がですね、やっぱりこう、ローカル曲っぽいなっていう、なんかこう、いい味出してるんですよ。基本的には地元密着型の、建設関連の会社か、不動産関連の会社か、あとは葬儀屋さんがスポンサーになっていることが多いみたいですね、今回は。あとはその地元の、そのなんか観光スポットの紹介とか緩やかな映像が流れるんですよ。あとおそらく地元では有名な歌手の歌を BGM に載せた、そのなんだろうな、こうお花畑とかちょっとしたその水辺の映像とか流れて、終始こうまったりとした中でですね、次のイニングに行くんですけど、まあ僕も小学校の時だけ2年半くらいだけ少年野球をやってまして、それからはですね、まあ野球といっても、まあ小学校の時は、まあ地元西武ライオンズの結構、ちゃんとしたファンだったんですけど、西武黄金時代、清原とか、秋山とか、そういう時代ですね。辻監督とか、渡辺監督とかが現役時代の、その時代のファンだったんですけど、まあ、中学校上がってからは、まあ、野球やめちゃったんで、それ以降は特に西武ライオンズの動向を追うこともなく、まあそうですね、今に至るまで、まあせいぜいワールドベースボールクラシックとかオリンピックの時に見るくらいなんですけど、まあ、野球も結構いろいろ様変わりしたなーっていうのを改めて感じながら今見てます。まあおおよそね、ちょっとしたニュースで耳にしたりとかして、 その高校野球とかっていうのも少しこう昔よりも変わってきてるっていうのは知ってはいたんですけど、やっぱり令和の高校野球だなってこう感じるというか、例えば丸坊主の球児はだいぶ減ったなっていう印象ですね。いるは全然いるんですけど、普通にこう髪型はこう普通の髪型の球児が多いっていう印象がまず別に全然いいと思うんですけど、あとはですね、ピッチャーですよね。昔みたいに、これはもう今に始まった話じゃなくてだいぶ前からそうなのかもしれないんですけど、なんていうんですかね、振りかぶって投げるピッチャーってもう一人もいないんですかね。松坂みたいに振りかぶってね、昔のこう野球の中継とか実況ってピッチャー振りかぶって第1球投げましたみたいなのが結構常套句だったんですけど、最近のピッチャーで振りかぶる人っていなくないですか。みんなこうセットポジションというかあまりこう野球に詳しくない方のために説明すると、昔の野球、昔っつったってちょっとどこまでを昔とするのか難しいんですけど、昔のピッチャーってキャッチャーに対して正面を向いた状態から投球モーションに入って、でその投球フォームは人それぞれなんですけど、そのグローブとボールを持った両手を結構頭の上にこう振りかぶって、その次のモーションで横向きになってキャッチャーの方向に投げるっていうのが、そういうピッチャーが主流だったんですよね。でその打たれるとかフォアボールとかで、その塁にランナーが出た時はそういったモーションして投げてると、そのモーションに入ってからキャッチャーにボールが届くまで時間がかかるので、そのランナーにこう盗塁をされやすいということで、塁にランナーがいるときはセットポジションつって、最初から横向きの状態でそこからすぐ投球に入るんですけど、最近は塁にランナーがいなくてもセットポジションから投げるっていうのが多分主流なんでしょうね。考え方がいろいろ変わってきて、多分振りかぶって投げる、どっちが結局は横向きに片足を上げてから投げるんで、振りかぶらなくてもいいっていう理論になったんですかね、あれは。あんまりその辺の詳しい事情はわからないんですけど、セットポジションがほぼほぼそうだな。あとはですね、結構高校野球昼間やりますから、その特に外野手なんかはサングラスつけてる選手が多いですね。僕らの頃だったらカッコつけるなってことで監督から暴力をげんこつが飛んでくるような感じのあれでしたけど、時代は変わりましたね。いや、かけていいと思います。眩しいし、かけるべきだと思います。あとはそうですね、僕の甥っ子もそうですけど、生徒数の減少、あと部活をやる生徒が少なくなったっていうことで、そのいくつかの学校がその混合で出るチームが結構多いなっていう のもありますね。あと、まあ、数年前はだいぶ話題になってましたけど、今はそれよりも結構当たり前になった印象があるのが、その女子選手がいるっていうところですね。で、多分まだ選手としてはベンチ入りはどうなんだろう、なんかノックとして、練習のノックとしては参加するけど、プレイヤーとしてはあれは参加できないのかな、ちょっとその辺まだわからないんですが、登録として女子選手がいるっていう感じは受けましたね。あとは、まあ開会式見てて、その会長の話とかちょっと長い話の時は、立ったままじゃなくてこうみんな座らせるとか、まあ、それはね今暑いから熱中症予防とかそういうのもあると思いますし、あと結構ですね、昔はやっぱりその高校野球に限らずスポーツ全般でしたけど、基本的にはその、ね、やる気根性みたいなところあるじゃないですか、日本のスポーツって。だけど今はねやっぱりこう、コスパの時代ですから、やる気根性なんていうのはその過去の異物ですからね。申告敬遠っていうのが結構まあ早い、地区大会のもう早い段階からあるんだなっていう印象でした。申告敬遠っていうのは、なんていうんですかね、こう、例えばランナーが一塁と三塁にいて、まあ、僕もちょっとあんまり詳しく説明するほど明るくないんですけど、まあ、中途半端に塁にランナーがいる状況よりも、満塁にしちゃった方が、守備がしやすい、アウトを取りやすいっていうのがどうやらあるみたいで、バッターと勝負せずにあえてもう一塁に行ってもらいますと、このバッターをアウトにするのは諦めるっていうことですね。それを勝負する前にこう審判にこう申告をして、次のバッターにこうバッターボックスに入ってもらうっていうのを申告敬遠っていうんですか、申告っていうのは確定申告の申告に、敬遠っていうのはまあ敬遠ですね、敬うに遠い、だからそういう戦術、だから昔の高校野球とかってなんか申告敬遠はなんか高校野球高校生らしくないみたいなことでなんかバッシングを受けてた時期があったんですよ確か。だけどねえ、いや普通に考えてみたらねえ、戦術の一つですしねえ、当時もあったんですよそういうバッシングは。ただただ高校野球に対してその青春だとかその熱さみたいなのを押し付けてるだけだっていう論調があったりとかして、なんか議論を呼んでたんですけど、もうすっかりですね、そういうのっていつの間にか議論が収まってきますね。もう時代が本当に変わっちゃったっていうか、変わったんだなと思いました。申告敬遠なんて普通にねあるんだなと思いました、地区大会の段階から。いやでも実はですね、今結構ですね5分くらい饒舌に喋ってたんですけど、話が乗っちゃって気づいたら録音できてなかったっていうことで、今だいぶへこんで今撮り直してるんです。これ iPhone のですね録音機能ってよくあるんですよ、勝手に止まっちゃうっていうのは。でなんか容量がいっぱいだからなのかなとも思ってるんですけど、それでね都度消したりとかして撮るみたいなこともまあよくあるんですが、ほんと気をつけながら喋ってないと、このちゃんと画面の波形が 動いてるっていうのをね見ながら喋らないと。でもねそれ気にしてると会話が乗っていかないんですよね話が。だからさっきどこまで話したかな、どこまで話したか忘れちゃった。あれ話しましたっけ、これ多分話してないか。令和を感じた、いや高校野球に感じた令和な部分。あのベンチで監督を囲んで選手があの監督の話を聞いてる場面で、あのインゼリーを飲みながら監督の話を聞いてるっていう場面を見たんですよ。でこれも令和だなと思って、やっぱり僕らの時代とかちょっと前の時代だったらあんまりそういうのが許されなかった風潮というか、監督の話を聞いてる時になんか飲み食いしてるとは何事みたいな風潮があったと思うんですよね。僕らの頃だったらもうとんでもないみたいな、むしろ部活の練習の時に水を飲ませてくれない時代でしたから、ね、水を飲ませてくれないからこう口の中がネバネバになっちゃって、こう呼吸がしにくくなって、こうねこう吐いちゃうみたいな先輩もいましたし、僕もこう呼吸がしにくくてもう顧問の目を盗んでこうトイレの水道水を飲みに行ったりとか、そういう時代を経た僕らからすると試合中に監督の話を聞きながらインゼリーを飲むってすごいいい時代になっちゃうと思いますね。そうあるべきだと思いますよ。僕ほんと中学校のバスケ部だったんですけど、前も何回も話してますけど鬼顧問で、こう市内屈指の鬼顧問で有名な先生で、めちゃくちゃ怖かったんですよ。もう恐怖政治ですね。でも多分学校の中で一番練習量多かったと思うんですけど、一番弱かったんですよ。公式戦結局一回も勝てなくて、なんだろう、まあ僕らの元々の資質もあったのかもしれないですけど、やっぱりですね、顧問が怖すぎて縮こまっちゃって、なんか伸び伸びとできなかったですね。もう、バスケットボールをやるというよりかは、まあ、ほぼ走らされてばっかりだったんですけど、もうとにかく先生に怒られないように、こう、するっていうのがもう染みついてしまって、1年生、2年生の途中からその顧問が異動になって、違う顧問になったんですけど、もうなんか、怒られないようにやる、もともとの僕の性格もあるんですけど、怒られないようにやるっていうのがもう頭のもう念頭にこう染みついちゃったんで、なんかこう戦術だとかスポーツを楽しむみたいなものっていうのは感じたことがなかったですね、部活では。そうだから練習中もそうですし試合でもそうですし、こう気を抜くことがこう許されなかったので、もう当時のバスケは前半後半何分だったかな、20分だったかな、15分だったかな、忘れましたけど、もう全力でこう走りっぱなしで、もうスタミナがなくなってしまって、毎回それで膝も痛めちゃって、未だに屈伸すると膝はパキパキになるっていう、ね、あれはもうスポコン時代のね、影響で中年になっても膝が痛いっていうねえ、そんなことになるくらいだったら試合中であっても先生の話聞きながらゼリー飲むべきですよっていうようなことを感じますね、つくづく。もうこの分野の話に限らないですけど、やっぱり当たり前とか常識 とされてるものって時代によってどんどん移り変わっていくじゃないですか。歴史の教科書も中身変わるし、まあ数学とか科学とか生物とかああいうなんか理系のことっていうのはあんま変わらない印象ですけど、まあ国語とか歴史、国語もそんな変わらないか、その文系関係ってやっぱり時代とともになんか移り変わっていく感じしますよね。まあ歴史に関しては新たな発見、その科学もそうですけど、新たな発見によって教科書の内容が変わっていくのはまあしょうがないと思うんですけど、そうだから常識とされてるものがどんどん変わっていくっていうのがもう当たり前ですけど、最近笑っちゃったのが、早起きは体に良くないって言い始めてる人がいて、まあ、これも限定的だと思うんですよね。こういう生活、なんか今までって何にしたって早起きはいいみたいな。で、朝活して、なんかこう、ねえ、一時カフェとかで朝活とか流行って、なんかやってる人たくさんいましたけどね。なんかこう、意識高い人がカフェに集まって、MacBook 開きながら何人かで、それぞれの目標をこう、話し合ってそっから仕事に行くみたいなのが一時流行ってましたけど、生活習慣によっては早起きって健康を害するみたいなことも昨日 YouTube で見て、わかんない、まあ、ちゃんと見てないからあれですけど、ね、早起きは三文の徳っつって育てられてきたので、早起きすらもついにこう覆される時代に来ましたかと思いましたね。僕もそうですけど、まあ僕も年齢とともにあんまり夜更かしもできなくなってきて、朝目覚めるの早くなっても苦じゃなくなってきたんですけど、まあその YouTube 動画も最初の触り1分くらいしか見てないので、本質的なところはちょっと見てないんですけど、とりわけなんかその子供っつったって何年生までか、ちょっと見てないですけど、多分、小学生とか中学生とか、高校生もそうなのかな。なんかあんまり過度な、その早起きを強制するっていうのは結構成長に影響が、悪影響があるっていうようなことを喋ってて、まあ、ちょっと僕ちゃんと見てないんで、ね、なんか見てご存知の方がいらっしゃったらちょっと逆に教えてほしいかなって感じなんですけど、まあ、あとはやっぱりもともと朝体質夜体質ってやっぱりあるみたいで、夜体質の人が無理くり早く寝て朝早く起きてもそんなパフォーマンス上がらないみたいな、まあ、僕なんかは典型的な夜体質で来たんですけど、まあね、今年齢加齢とともにいやおうなしにこうね、若干朝方になってきてますけどね、まあ、そんな感じで、まあ、今日はですね、高校野球を通して時代の移り変わりを感じていますというお話でございやした。まあね、まだ地区大会これからどんどん進んでって、僕いつも甲子園への出場校が出揃ってからの高校野球しかあんま見てなかったんであれですけど、結構地区大会いいっすね。なんか高校生らしいというか、ね、まだスピードも、ね、球速も、まあ、子供って言ったら失礼かもしれないですけど、なんだろう、高校野球に出てくる選手ってもうプロじゃないですか、ほぼ。声がかかるかかからないかの違いだけで、って言ったら言い過ぎかもしれないですけど、 もうある程度野球で何かしらやっていけるんじゃないかっていうくらいの選手が出揃うのが甲子園じゃないですか。だから地区大会だと結構結構面白いですね。こういろんな選手がいて見応えありますよ。実際に球場に運んでみるのもね、いいなって思いますし、自分が小学校だとか中学校の頃は、ね、よくネットの外でなんか見てるおじちゃんとか羨ましいなって思ってたんですよ。あの人何やってんだろうな、ちゃんと仕事してるのかなって思ってたんですけど、自分がそうなりつつあるっていう、ね、少年野球にしてもバスケにしても結構辛かったんで、なんか外から見てる人が羨ましくてしょうがなかったんですよ。今はね、胸を張って外から見てるおじさんでいられるっていうのはこう、ね、誇らしい誇らしいですよ、ね、それだけ人生積んできたぞっていう、まあね、ワンカップこそ飲まないですけど、純粋にね、そういう若い人たちのこうね、活躍するプレーをネットの外から応援できるっていうのは大人の特権ですよね。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。